おはようございます。
おはようございます。
いつもハイビエのためにお祈りくださってありがとうございます。今朝の皆さんのネタケースの中にボイスというハイビエの機関誌が、入っていたかもしれませんけれども、一番最新の、今月出たものですので、ぜひ、目を通していただけたらと思います。そこに書いてあることなんですけれども、私もですね、ちょっと関わっていることなんですが、ハイビエキャンプの岡田スタッフが1月20日をもって退職することになって、その後ですね、私がキャンプの働きをさせていただくことになり、その1月20日以降にお引越しをすることになりましたが、今はティーチングスタッフといって集会を持つスタッフをしているんですけれども、1月20日以降、2月からとそこには書いてありますけれども、キャンプの働きをメインでさせていただくことになりました。続けて千葉集会だけはですね、月曜日、続けることになっていますので、ぜひ覚えてお祈りいただければと思います。上総一宮にあるハイビエのキャンプ場でご奉仕させていただきますので、海の近くですけれども、私が11年前まで5年半住んでそこで奉仕をしていたんですけれども、そこにまた戻るというような形になりましたので、ぜひ覚えてお祈りいただければと思いますし、よろしかったら訪ねてきてくださったらお茶をお出したいと思いますのでぜひよろしくお願いします。今月の初めの文化の日を使った、金曜日、土曜日と、ハイビエンでは高校生を対象にした、一泊のキャンプが、それこそ上総一宮で行われました。一泊なんですけれども、わざわざキャンプ場に行ってキャンプをするんですね。毎年行っているクリスチャン訓練一泊キャンプという、クリスチャンを対象にしたもう学びのキャンプなんですね。一泊なんですけれども、金曜日の夜からなので、金曜日もハイビエは定期集会という夕方の集会をやっているので、それを出てからも来れるように、集合がですね、8時前ぐらいに東京駅集合で、9時半ぐらいに上総一宮に着くという電車でやっていきます。そして、車でキャンプ場に行って10時15分から集会がスタートするというですね、約1時間ちょっと、最初に聖書研究をします。グループに分かれて聖書を読んで教えられたことを分かち合うというようなことを夜して、そして語り合いをして寝て、次の日朝デボーションをして朝食を食べて、また聖書研究をして、ちょっと休憩してまた聖書研究をして、そしてお昼を食べて最後に証し会をして帰るという、ほとんど学びの集会なんですね。遊びとかは本当に休憩中にちょっとするというような、そこに高校生が申し込んでくれて参加してくれて、多くはなかったんですけども13人の高校生たちが参加してくれました。結果的に本当に聖書を学ぶってすごく楽しいというふうに高校生が言ってくれて、今回はヨハネの福音書にあるイエス様の奇跡を学んだんですけれども、カナの婚礼と5000人の給食と、そしてラザロのよみがえりというところを通して、イエス様のなされた技、神様の技ということを一緒に学びました。そこにですね、一人だけクリスチャンじゃない子が参加したんですね。クリスチャン訓練一泊はクリスチャン対象なんですけれども、私クリスチャンじゃないんですけど参加していいですかという、高校3年生の女の子でしたけれども、そういう意図なんだけれども、理解してくれてれば全然いいですよというふうにして受け入れました。そしてグループに分かれて聖書研究をしたんですけども、私のグループだったんですけれども、教えられることを分かっちゃうんですけども、その彼女は話すたんびに私クリスチャンじゃないんですけどという枕言葉をつけて分かち合いをするんですね。でも分かち合ってる内容はほぼクリスチャンというかクリスチャンなんですね。 おかしいなと思ったんですけれども、そして全部聖書研究などが終わった時にスタッフで話して、彼女クリスチャンだと思うんだけれども、 でも自分はクリスチャンじゃないって言ってるって言って、一人のスタッフが彼女に個人伝道をして信仰の確認をしました。でその時に導き手がいなかったので自分がクリスチャンだということが分からなかった、でもイエス様を信じるというしっかりした告白とお祈りをして、そこでクリスチャンになるという決心をしてくれました。彼女は6年間ミッションスクールで、暮らしていて、中学生高校生ともうすぐ卒業なんですけれども、そのミッションスクールに行って聖書をもらって聖書を読み出して、彼女は毎日聖書を読んでたっていうんですね。ハイベに来てるレギュラーの子よりよっぽど真面目に聖書を読んでるんですけどその中で本当に神様を信じるに導かれたということは本当に素晴らしいな。彼女は同じ学校の子に誘われてきたんですけれども、その子はそんなに親しい友達っていうわけではないんですけども、先生にクリスチャンいるぞと聞かされたそうなんですね。そして、あ、知らなかったけれどもと言って声をかけて、クリスチャンだと先生も思ったみたいなんですけど、クリスチャンではなくて、でもそのレポートとか発言がクリスチャンのようだったので誘ってきてというふうになりました。まだ教会にはほぼ行ったことがなくて、それこそサインをもらいに教会に行くという程度だったんですけれども、彼女がですね、しっかりとした教会生活ができればいいなと思っています。で、彼女は高校を卒業すると同時に留学をしてしまうんですね。マレーシアに多分行くと言ってましたけども、なので余計教会生活が心配なんですけれども、本当にしっかりした教会生活をしてほしいなというふうに願っていますので、ぜひ覚えてお祈りいただけたらと思います。では、先ほど皆さんに読んでいただいたところから一緒に御言葉を今日も味わっていきたいと思います。最初に一言お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい朝をありがとうございます。新しい週を迎えました。イエス様のよみがえられた日曜日を覚えて、私たちこの一度あなたに招いていただいて、集めていただいて、あなたを礼拝する素晴らしい特権に預かれますことを心から感謝をいたします。今あなたの御言葉に耳を傾けようとしています。あなたは目には見えませんが、今も確かに生きておられます。私たちを愛してくださっています。そして私たちを祝福しようと、その祝福もすでに用意してくださっていることをありがとうございます。どのように歩めばよいのか、御言葉を通して私たちに教えてくださいます。今日必要な御言葉を主ご自身がお一人お一人に語ってくださるようにお願いをいたします。この癒しし下辺を清めて整えて、あなたの御用のために用いてください。これからの時もあなたにお委ねいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
今日のところは旧約聖書の中でも大変有名なアブラハムがイサクを捧げる、あるいはアブラハムに与えられた試練ということができるでしょう。このところを一緒に見たいと思いますけれども、まず一節をもう一度読みしたいと思います。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。試練を与えられたのは神様でした。神はアブラハムを試練に合わせられたと、間違いなく神様が与えた試練と聖書に記されています。でも意味なく目的なく神様は試練を与える方ではありません。いつ試練が与えられるのか、誰にどのような試練を、それは分かりません。でも神様は神様のご計画の中で意味を持って、目的を持って試練を与えられます。アブラハムは神様に従っていなかったから罰として与えられたのではなくて、むしろ神様に従っていたと思います。 罰としてではなくて彼の成長を願って、その意味を持って与えられた。もちろん私たちには、神様から、お叱りを受けるとか、あるいは、蒔いた種を刈り取るというような場合もあります。私たちはつい、何でも試練だ試練だと言ってしまうことがありますけれども、試練には神様のご計画があり、意図目的がしっかりある。確かにこのところは、アブラハムにとってのイサクというものが非常に大きな存在で、イサクを愛しすぎていたということがあるかもしれません。だから私に、神様に信頼しなさいとイサクを捧げることを求められたということが言えます。でもアブラハムに罰としてではなくて、アブラハムの信仰の成長を願って、あえて試練を神様が与えられた。アブラハムよと神様が呼びかけられたのに対し、彼ははい、ここにおりますと答えています。これは神様との関係が良かったことを表しているんだと思います。祝福された神様に信頼し、神様を信じ従っていた中でも試練は与えられる。愛しているから試練がむしろ与えられる。訓練のため、成長のため。どんな試練だったんでしょうか。2節をお読みしたいと思います。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。信じられない命令が神様からアブラハムに下されました。残酷な命令と言えるでしょう。どうして愛の神様がこんな命令をと思えてしまう、そんな命令です。神様は言っています。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを捧げなさいと。アブラハムがどれだけイサクを愛していたのか、よく神様はご存知でした。そのあなたの愛している、愛してやまない、目に入れても痛くないだろう、その息子イサクを、一人子イサクを私に捧げなさいというものでした。他のものを捧げなさいではなくて、イサクをと指定したわけです。このイサクは神様が与えてくださった一人子です。約束の子でした。アブラハムが100歳の時、サラが90歳で与えられた子供でした。サラは不妊の女とされていました。でもその二人に神様の技によって、神様の奇跡によって与えられた、その大切な子であったわけです。しかも約束の子であり、イサクを通して祝福すると言われていたわけです。前の章の21章の12節をお読みしたいと思います。21章の12節。すると神はアブラハムに仰せられた、その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれる。イサクを通して あなたを祝福すると言っているわけです。そのイサクを全焼の生贄として捧げなさいという命令でした。つまりイサクを殺しなさい。殺すだけではありません、焼いて煙にしなさいという命令だったわけです。愛しているあなたの一人息子をあなたの手で殺して、そして全焼の生贄としてあなたが焼きなさいという命令だったわけです。普通に考えたら絶対にできない、人に殺されても嫌です、でも自分で殺さなければならない、憎たらしい子じゃないです、愛する、愛して愛して仕方のない、もう大切で大切で仕方のないその子を殺せというわけです。まあ、今日これが行われたらもう虐待としてですね、すぐにニュースになるようなそんな命令です。でもこれは神様からアブラハムに与えられた間違いのない命令だったわけです。アブラハムがイサクを殺さなければならない、自分の手でこれほどしたくない、やりたくない、できないことはなかったと思います。でもそれをしなさいというのが神様からの命令でした。アブラハムは思ったと思います。殺されるのは私じゃダメですか、イサクじゃなくて私が喜んで死にます、私が喜んで焼かれます、それならどうでしょうかと。でも神様が求めていたのはアブラハムではなくてイサクが殺されること、生贄としてイサクが捧げられることであったわけです。私に捧げなさいと、すべてのものは神様のものであるということをもう一度分からせるために、最初は神様のもの、神様から与えられた、神様が私に与えてくださったもの、私たちに与えてくださったということをアブラハムは誰よりも自覚していたと思います。私たちが生み出したのではなくて神様が約束の子として与えられた。でも時が経つにつれて愛着が湧いていき、そして私の子供、神様が与えてくださったけど私のものというふうにだんだんなっていったんではないかと思います。だからこそ神様は私に捧げなさいと言われたわけです。アブラハムはどうしたでしょうか。3節お読みしたいと思います。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。翌朝早くと書かれています。言われたもう次の朝早く彼は行動を開始します。素早く行動に移したわけです。もしこれが私だったら、息子ではなく娘を捧げなさいと言われたら、いや神様おかしいですよ、殺せっていうこと自体おかしいです、間違ってますよね、訂正があるということを私待ってますんで、すぐには行動しません、おかしいですから。だってこの子を通して祝福するって言ってくださったじゃないですか、私の手で殺す、矛盾してますよ、もうちょっと待ちますというふうに神様からの訂正を待ってすぐには行動しなかったと思います。そしてやっぱり違ってましたよね、神様だって間違えることあるかもしれません、どんまいどんまいみたいな、もう上からそんな風に構えて、ありえない とすぐに行動は絶対に移せないと思います。でもアブラハムはすぐに行動に移したわけです。神様に従うという姿勢を貫いた。感情で行動したんではなくて信仰で行動したと言えるでしょう。もちろん彼の思いはありえない、このイサクを捧げるなんてという気持ちだったと思います。でも感情ではなく信仰でという行動をとったわけです。4節から、3日目にアブラハムが目を上げるとその場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にそこに、ここに残っていなさい。私と子供はあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。この特に7節8節のところは非常に切ないやり取りです。胸が苦しくなります。イサクの質問は、え、それ聞いちゃうというような、今それ聞くっていうような、そんな質問です。でもアブラハムは、生贄はお前なんだよと思っていましたけれども、それを彼に直接は伝えません。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださる。それがイサクであったとしても、神が備えられた生贄だと、その神様が備えてくださった生贄を捧げるという信仰を貫いたわけです。9節から、2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムはイサクを縛ってほふろうとしました。この時イサクが何歳であったのか、残念ながら聖書には記されていません。皆さんは何歳ぐらいをイメージしてこう読まれたでしょうか。いろいろな説があります。5歳ぐらいだったのではないか、もう10歳を超えていたのではないか、焚き木を背負って歩けた年齢だったことには間違いありません。でもイサクは抵抗しなかったんでしょうか。アブラハムはイサクを縛り、そして、祭壇の上に、上の焚き木の上に置きます。イサクは縛られたわけです。 アブラハムは100歳を優に超えていました。100歳プラスイサクの年齢と言えるでしょう。まあ、今の100歳とは違ったとは思いますけれども、でももし抵抗したならばアブラハムに勝ってしまう、縛られないということも可能だったかもしれません。でも縛られた、具体的には書かれていませんけれども、これは父親の姿を見ていたから縛られたんではないかと、そう考えます。父アブラハムが神様に従順に従うという信仰、その信仰の姿をイサクは見ていました。だからこそその父の信じている神様は信頼できるお方だ、信頼すべきお方だ、この神様には従うべきなのだ、私たちは、だから私も従いたい、神様に信頼し神様に従う父を尊敬し、その父にも従いたい、父の言うことに私は従います、父が神様に信頼しているから。イサクは抵抗できたと思います。でも父の言う通りに従った。結果的にイサクも神様に従ったわけです。いざほふろうとした時に御使いの声がします。アブラハム、アブラハム、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。本気で信じて本気で従った時に神様にそれが伝わりました。なぜこんな信仰が持てたのか。アブラハムの信仰の様子が新約聖書に記されていますので、そのことを見たいと思いますが、ヘブル人の手紙11章を開いてください。ヘブル11章17節から、ヘブルの11章には信仰の人の歩みが記されていますけれども、この11章の17節からはアブラハムのことが記されています。ヘブル11章17節から19節、11章の17節から19節を読みしたいと思います。では読みします。11章17節から。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アブラハムは神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えたとここでは言っています。聖書が、聖書を解釈しているわけですけれども、アブラハムの信仰、それは神には人を死者の中からもよみがえらせることができるんだ、たとえ自分がイサクを殺しても主はイサクを生き返らせて、そしてイサクを通しての子孫を祝福してくださる、もし私が 殺して焼いて灰になったとしても、そこからでも主は生き返らせることができる。アブラハムはそう信じたというわけです。私がもし殺したとしても、神様は約束を守られる方だ。矛盾してる、おかしいではなくて、言う通りに従います、私が従った時に神様は必ず従っても神様の約束を守ってくださるお方だと信じたというわけです。私たちはこのところから何を学べばよいでしょうか。試練は神様から与えられるものです。さまざまな試練が様々なタイミングで与えられます。でもそれは神様が私たちを愛しているから、私たちの成長を願って与えてくださっているものです。喜ばしいものではないことが多いです。でも私たちを愛するがゆえに与えられたものだと受け止めたいと思います。御言葉に従うというものになりたいと思います。神様を恐れ、神様に信頼する、神様のみを恐れる、周りの人を恐れるんではなくて神様を恐れる、そして御言葉に従う。御言葉は読んでいないと従えません。もっと御言葉を読んで、御言葉をそのまま信じて従う。無理だ、ダメだではなくて、従うというものでありたいと思います。難しいです。口で言うのは簡単ですけれども、でも神様が従う信仰も私たちに与えてくださいます。ですから信仰の人とさせてくださいと神様に祈り求めたいと思います。最後に一人の人の証をちょっと紹介させていただきたいと思いますが、昨年ハイウェイは、吉枝さんを天に送りました。非常に、残念で悲しかったですけれども、私たちは7年前に、現役のハイウェイスタッフを天に送りました。うん、新井エリアというスタッフです。まあ、こんな顔をして、彼は37歳で召されていきました。私も一緒に10年間彼と一緒に奉仕をしました。彼のお父さんがこの100万人の福音にインタビューを受けて書かれた記事がありますので、それをちょっと紹介させていただきたいと思います。信仰の勇者。他の兄弟4人が病気がちだったのに対して、エリアさんだけは全く病気もせず、いつもやんちゃで元気だった。末っ子でみんなから可愛がられていました。お父さんとお風呂に入るのが大好きで、いつも1時間くらい一人で喋ってました。その時だけ父親を独占できて嬉しかったんでしょう。2011年3月、東日本大震災があったその頃、エリアさんは激しい痛みを覚え、病院で検査を受けた。かなり進行した胃の腺がんだった。すでにリンパ節への転移もあり、ステージ4と言われた。抗がん剤による治療を進めたが、強い副作用と激しい痛みに悩まされた。腹膜炎になって、体中水ぶくれになって、尿も出なくて、喉から穴を開けて流動食を入れたら、次は腸閉塞になって、そのうち皮膚が一皮むけるようになってしまって、私はその前に脳梗塞で足が不自由になり、エリアのところへ行けなかったから、長男がメールでエリアの様子を送ってくれるんですけれど、耐えられなくて見るたびに、神様どうか私を身代わりにしてって号泣し同士でした。苦しんで苦しんで、あの痛みは尋常じゃなかった。延命措置はいりませんから、痛みだけは何とかしてください、 と医師に頼んでいたそうですが、モルヒネも効かず、歯を食いしばって机にしがみついてどんどん叩いて耐えていたそうです。でも最後まで一言も神様に文句を言わなかったそうです。痛めば痛むほどエリアさんの魂が透き通るように清められて、悔い改め、本当に悔い改めて引き上げられていったと四季さん、奥さんが言っていました。そして神のなさることはすべて時にかなって美しいとあるように、神様は今この瞬間にも僕を癒せるけれど、癒されなかったとしても美しいこと、良いこととして喜ぶんだよってエリアが言って、私は喜べるよと四季さんが答えると、エリアは本当に嬉しそうに輝いた顔をしたそうです。エリアさんからすぐ来てほしいというメールが来て、玲子さんは、お母さんですね、名古屋から動かない体を高志さんと長男の伊作さんに抱えられながら、やっと東京の病室に駆けつけた。エリアさんは出ない声を振り絞るようにして泣きながら、お父さん、お母さん、僕の罪を全部許して、こんなうちに生まれなきゃよかったと思ってたけど、全部僕が悪かったと言った。許してくれと一言告げたかった。ってそれが最後になりました。そして亡くなる2日前、もう全く声も出なくなっていたのに、病室に来た2人の息子に、とわくん、はるかくん、ありがとう、パパは君たちを愛しているよ、大好きだよってはっきり言ったそうです。まだ幼い子供たちのことが一番あの子は心に残っていたんだと思います。ハイビエ代表役員の中台孝夫牧師は、新井スタッフを送ると題した追悼記事の中で、エリアさんが最後まで信仰の勇者として立派に生き抜いたことを褒めたたえ、私たちハイビエはいつの日か彼の面影を宿した少年たちがハイビエキャンプや集会に参加し、トワです、はるかですと名乗る日が来ることをずっと待っていますと記している。2011年の11月14日に彼は召されました。37歳でした。でも本当に、ハイビエの、スタッフの代表をしていたんですけれども、本当に信仰の勇者として高校生伝道に全てを捧げて、病を得てからも本当に神様に信頼し続けて、神に信頼するというのはハイビエの理念の一つなんですけれども、神に信頼する、人を重んじる、高校生伝道を使命にする、教会に仕える、この4つが理念ですけれども、本当に神に信頼するということを彼自ら貫いた、本当にその信仰の姿勢に私は本当に感動を覚えましたし、彼と一緒に高校生伝道ができて10年間という短い時間でしたけれども、本当にそれが誇りだなというふうに、自分自身が神に信頼し続けられるか本当に、難しいなと思いますけれども、でも神様が求めているのは神に信頼することだ、神様に従うことだ、そのことを貫く生涯でありたいなということを思わせられます。では最後に祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。アブラハムが試練を与えられていても、神に従い信頼し続け、それを貫いた、たとえ殺しても神様が生かし約束を守り通してくださる、神様を信頼し続けた、その信仰を見ることができありがとうございます。私たちもそれぞれ置かれた場所において神に信頼し続け従い続ける、そんな信仰生活を送ることができるように助けてください。なかなか難しいことです。でも あなたが信仰を与えてくださって、私たちを励まし強めてくださるように、今週も使わされたそれぞれの場所で血の死を世の光として歩ましてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の今週1週間の健康と歩みも支えてください。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
ありがとうございました。